モリオ、お前たちの頭をあげよ。永遠の富よ、あがれ。栄光の王が入ってこられる。栄光の王とは誰か。強く力ある主、戦いに力ある主。門よ、お前たちの頭をあげよ。永遠の富よ、あがれ。栄光の王が入ってこられる。その栄光の王とは誰か。万軍の主、これぞ栄光の王。アーメン。ご起立ください。はじめに賛美の53番を持って主を褒めたて賛美いたします。
53番하나님앞에찬양드리십니다
福音の11番です。
挙動11法。
孤独文の11番詩編28編を購読いたします。
挙動詩一郎。
主よ、あなたを呼び求めます。私の岩よ、私に対して沈黙しないでください。
あなたが黙しておられるなら、私は墓に下るものとされてしまいます。
嘆き祈る私の声を聞いてください。
至聖所に向かって手を挙げ、あなたに救いを求めて叫びます。
神に逆らう者、悪を行う者と共に私を引いていかないでください。
彼らは仲間に向かって平和を口にしますが、心には悪意を抱いています。
主の御業、御手の技を彼らは悟ろうとしません。
彼らを滅ぼし、再び起こさないでください。
主を讃えよ、
嘆き祈る私の声を聞いてくださいました。
主は私の力、私の盾、
私の心は主により頼みます。主の助けを得て、私の心は喜び踊ります。歌を捧げて感謝いたします。
主は油注がれた者の力、その砦で救い。アーメン。使徒信条を告白します。
사도신여로신고백드리시겠습니다。
使徒信条、我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、黄泉に下り、三日目に死人の墓地よりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、そしてより来たりて、生ける者と死にたる者とを裁きたまん。我は聖霊を信ず、聖なる公道の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を
示す。
アーメン。正英175番を賛美します。
성령175장찬송드리십니다。
け働き人お祈りをお願いいたします。
お互いにこのことを心がけなさい。それはイエス・キリストに見られるものです。キリストは神の身分でありながら神と等しいものであることに固執しようとは思わず、かえって自分を無にしてしもべの自分となり、人間と同じものになられました。ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。人間と同じ姿で私たちのところに来てくださり、人間と同じ姿だけではなく、思い心を感情、そして見ること聞くこと触れること、そのすべてを味わい尽くして、罪によって制限され、そして苦労しながら生きるしかない、人の様をすべて味わい尽くし、私たちの真の救い主になってくださった主よ、あなたの皆を褒めたえ感謝いたします。私たちがエデンの園において不従順した、その不従順のゆえに私たちの罪は日々その傘を増し加え、私たちの罪は神の恵みに至ることさえできないものになってしまいました。行けない私たちをあなたは憐れんでくださり、父なる神様の愛憐れみ許し、その恵みを私たちに届けるために、あなたは癒し私たち一人一人の姿を見て、私たち一人一人に来てくださったことを感謝いたします。主が私たちのところに来られ、主ご自身を明かす者として私たちを選び、十字架の上で私たちのすべての罪呪いを全うしてくださり、死んで葬られてよみがえられたその命をもって私たちを息吹いて、御心にかなったものとして生きることができますように、私たちの道真理命になってくださったことを感謝いたします。十字架の身元に呼ばわれたもの、その身元において神に許され、そしてイエス・キリストの血潮によって清められて、以前のものは過ぎ去り新しくなったものが今日もあなたの御前において、主よ、あなたの大いなる皆を褒めたたえます。私たち一人一人の賛美を、この礼拝を受け取ってください。そしてこの礼拝を通して新たに私たちですが、あなたの豊かな命の養いを受けて、新たに始まるこの一週間を御心にかなったものとして、どこにいても世の光地の塩として、あなたご自身を表すことができますように、すぐっと立っているその姿を通してあなたの品性を表すことができますように助けてください。私たち一人一人がどこにいても、その語るその語り口によって多くの人々はイエス・キリストを垣間見ることができますように、私たちの言葉の中にイエス様を忍ばせてください。そしてどこにいても王のような祭司として、あなたがしたいことを私たち自身があなたに仕えてすることができますように、主よ、あなたを愛する者を私たちを愛し、あなたが憐れむ者を私たちも憐れむ心を与えてください。人生あれこれと辛い思いをしている人々を、主よ、いち早くイエスの皆によって察知して、そしてその破れ口に立ってあなたに代わって祈ることができますように、あなたに代わって主を取りなすことができますように、私たちに油を注いでください。王のような祭司と呼ばわれている私たちが、あなたから授かった御言葉を正確に使わされているところにおいて伝えることができますように、イエスよ、あなたが私たちを助けてくださることを信じます。御言葉を宣言するあなたの働き人の上に、主よ、あなたの大いなる大いなる御国を与えてください。御心が天になる孤独、宣言した御言葉を通して一人一人にあなたの御心がなりますように、そしてイエス・キリストの品性をより多くをいただいて、そしてイエス・キリストをより多く明かしながら歩む一週間でありますように、 主よ、あなたが整えて祝福してくださることを感謝いたします。主イエスキリストの御名と血潮と命と栄光によって、主よ、あなたの働き人を健やかにしてください。イエスキリストの御名によって健やかにしてください。あなたの力、威力、権によってあなたが健やかにしてください。そしてあなたが宣言したい御言葉を余すとこなくこの場所において宣言し、主の御名を褒め称えることができますように、主はあなたが整えて祝福してくださることを感謝いたします。聖霊がこの場所を支配し、語る者もまだこの御言葉に預かる者も共に主の御名を褒め称える栄光を与えてくださることを感謝して、このすべての祈りを私たちの主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。
485番を賛美いたします。
485番、하나님앞에찬양드리십니다。
16節までです。
오늘하나님은혜가주실하나님의말씀은창세기16장1절부터16절까지말씀이되겠습니다구약성경창세기16장1절부터16절까지말씀이되겠습니다
今まではですね、礼拝は一部も二部も韓国語、日本語の交互通訳という形でしたけれども、本日より一部礼拝は、通訳機による同時通訳、それで二部礼拝は今まで通り交互通訳という形でこれから行きたいと思います。創世記の16章、1節から16節ですが、はじめに1節から6節までをお読みしたいと思います。アブラムの妻サライは彼に子供を産まなかった。彼女にはエジプト人の女奴隷がいて、その名をハガルと言った。サライはアブラムに言った。ご存知のように主は私が子供を産めないようにしておられます。どうぞ私の女奴隷のところにお入りください。多分彼女によって私は子供の母になれるでしょう。アブラムはサライの言うことを聞き入れた。アブラムの妻サライはアブラムがカナンの土地に住んでから10年後に彼女の女奴隷のエジプト人ハガルを連れてきて夫アブラムに妻として与えた。彼はハガルのところに入った。そして彼女は身ごもった。彼女は自分が身ごもったのを知って自分の女主人を見下げるようになった。そこでサライはアブラムに言った。私に対するこの横柄さはあなたのせいです。私自身が私の女奴隷をあなたの懐に与えたのですが、彼女は自分が身ごもっているのを見て私を見下げるようになりました。主が私とあなたの間をお裁きになりますように。アブラムはサライに言った。ご覧、あなたの女奴隷はあなたの手の中にある。彼女をあなたの好きなようにしなさい。それでサライが彼女をいじめたので、彼女はサライの元から逃げた。アメン。一言お祈りいたします。愛する主よ、私たちがあなたの御約束を信じ尽くすことができますように。あなたの御約束を信じきることができずに世の力、世に転がっている方法を、それを選んでしまうことがないように、それを選んでしまって今回苦々しい経験をしたこのアブラムとサライ、またハガルのこのありざまから私たちは今日豊かに学ぶことができますように。生徒たち一人一人に今日必要な命を与えてください。御言葉の命、必要な養い、必要な戒め、主よ、必要な命そのものを与えてくださいますように。この語りしもべの唇を、喉を、体をすべて清め整えてください。あとの血を、このしもべに、またこの生徒たち一人一人に、この空間、この空気に塗ります。イエスよ、あなたのものです。今日、あなたの命の御言葉が語られるこの場所は、イエス様、あなたのもの、あなたが支配する領域としてくださいますように。聞く人一人の耳を、また心をあなたが今、耕し、整えてくださいますように。一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様の名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。今日はですね、ハガルという女性、彼女はエジプト人の女奴隷で、サライの、奴隷でした。今日はその彼女のことについて見ていきたいと思います。前回の箇所ではですね、主はアブラムに素晴らしい約束を与えてくださいました。空の星のように数を多くしようと 言われました。それまで、ね、地の砂のようから空の星のようにと約束が与えられました。あなたの子孫は地に属するものからですね、地に生まれるものではない、天において星をとして暗闇の中に輝き渡るあの星のようにしようと神様はアブラムに仰せられました。そしてその約束が確かなこと、ね、私はこれからあなたに確かに子供を与える、子孫を与えると仰せられ、ね、その約束の確かなことを示すためにですね、主はわざわざ、ね、見える形で、ね、燃える炎という燃える炉として現れて、その約束の確かさを示すためにアブラムと契約を結ばれ、そして明確にそのアブラムに与える領域を、ね、その前の章の18節から21節までのところで具体的に示されました。もう非常に広い地域です。神様はそのことを示すためにわざわざ目に見える印として、しかも契約という形でアブラムに示されました。これで、ね、アブラムは子がこれから与えるのだと、これから確かに生まれるのだと安泰したことでしょうけれども、でもなかなかですね、サライとの間に子供が与えられなかったんですね。すぐに与えられるというわけではないんですね。神様の御約束は本当に私たちもですね、あることを祈り求めてるんですけども、でもそれがもうなかなか与えられない、2年経っても3年経っても4年5年経ってもなかなか与えられない、祈り求めてるけれどもそれが未だに成就しない、そういう祈り確かにあります。私もですね、もうここ数年ずっと祈ってきてもなかなか与えられない、まあそのようなこともあります。でも信じて私は祈り続けております。忍耐が必要なんです。しかですね、皆さんにインスタントに何でもかんでも与えたら、ね、あのおもちゃ欲しいって言ったらボーンと与えられて、これが欲しい、それもまたすぐに与えられる、そういうことではないんですね。私たちは忍耐が必要なんです。神様の御約束をその与えられること、成就するまでには忍耐が必要です。でこのアブラムとサライの夫婦にもすぐに子が与えられるというわけではありませんでした。そこで焦りが出てくるんですね。サライはそのことに焦りを感じたのでしょう。で、ある提案をするんです。2節のところで、ね、ご存知のように主は私が子供を産めないようにしておられます、どうぞ私の女奴隷のところにお入りください、多分彼女によって私は子供の母になれるでしょう。この提案するんですね。まあ、このようにしてですね、夫婦の間で子供がなかなか生まれない、でそこで、その妻の側が、代理としてですね、女奴隷に、その女奴隷を主人のところに入らせて、そして、代理で子供を産ませる、まあ、そのようなことがですね、当時、のこの地方では行われておりました。実際、アブラムの孫である、ヤコブも、ね、そのラケルとレアという二人の妻がいたんですけど、そのラケルにはなかなか子供が生まれませんでしたので、ラケルはその女奴隷を、その夫に与えて、そして代理で子供を産むということもしました。まあ、当時ですから、このようなことがですね、世においては、流行っていたことですね。世の風習です。自分もう本当に年を取ってしまった、アブラも年を取った、神様は確かに約束を与えられたけども、果たして本当にそうなるのだろうか、実際約束が与えられてからなかなか子供も生まれない、もしかしてこういうことなんじゃないだろうか、世の中においては、代理で子供を産ませるということが行われている、ああいう形であるならば、もしかしたら私も、その女奴隷を代わりに与えて、そして代理で子供を得られるかもしれない、多分得られるかもしれない、そのようにサライは、思ったんですね。神様が約束されました、アブラムの子を空の 星のように数多くすると。でもサライは思ったんですね。アブラムにはこの約束が与えられた。でももしかして私の胎から生まれる子ではないのかな、ね、そうだとしたら、ね、世の中で行われているその方法に頼れば神様の約束、なかなか、神様のその実現したい約束がすぐに実現するかもしれない。サライはそのように思ったんですかね。神様の未だに実現されていない約束、力ないように見えるその神様の言葉、それを自分のこじつけ、自分の力によって代理で補完しようとするこの試み、これはですね、本当に苦々しい結果をもたらすことになってしまいます。で、アブラムは、ね、サライのその提案に乗ってしまったんですね。乗ってしまいました。何か聖書の記述で思い出すところがあります。神様の御言葉に身勝手な付け加え、身勝手な解釈を施して、それを夫に勧めてですね、そして夫の方はその声に聞き従ってしまう。神様の言葉に聞き従うのではなく、妻の声に聞き従って、そして苦々しい結果、呪いをもたらしてしまう、ね、エデンの園でありましたね、このようなことが。人が神様の御言葉を、ね、勝手な解釈を付け加えて、身勝手に神様の声よりも人の声を優先させてしまう、このパターンはですね、後々苦い根っこが長く長く子孫に、家の中につきまとわせてしまうものです。サライが、ね、多分と言いました。多分、ね、これによって私は子供の母となれるでしょう、ね、世の中ではみんなやってる、世の中ではみんなやってるよ、あのことこのことをみんなやってるよ、だから、ね、母さんの約束なかなか成就しないから、世の中のこの方法、みんながやってる方法を取りましょう、ね、このところにですね、その主の御言葉に対する無視、主の御言葉に対する不信仰、主と信じないこと、それが、あります。で、実際サライはですね、ハガルがもう身ごもったらどんな立場に自分が侵されるか、よくシミュレーションしてなかったんでしょうかね。もし本当にハガルを旦那さんに与えて、ですぐに身ごもってしまったら、自分がどんな惨めな立場に置かれるか、考えてなかったことでしょう。実際この女とハガルはすぐに身ごもるんですね。ほんのすぐに身ごもるんです。そうした結果、ハガルはこの女主人であるサライを見下げるようになりました。サライは本当に惨めになったことでしょうね。サライは女としてのそのプライドがズタズタにされてしまいました。女としてね、若さとか子を宿す力とか、まあ、そうした面でハガルに負けた、ね、劣っている、それが浮き彫りにされてしまい、ますます惨めになってしまいました。皆さん、神の子たちがですね、世の解決方法に従って行動するならば、逆に世の側から見下げられてしまうんです。御国の子らはですね、御国の方法、主の御言葉に信頼して歩むという、その御国の方法を退けて、世の方法、肉の方法の方に従うのであるならば、世の方法にひざまついてしまうのであるならば、やがては世に見下げられてしまうんです。世からあざけられてしまうんです。なぜなら世の子たちは御国の子たちよりもですね、はるかに世の事柄に関して抜け目がない、世の事柄に関して力があるからです。御国の子らはですね、神様の御言葉に聞き従って歩むならば必ず世に勝利しますけれども、世の子らに対して腕っぷしとか力とか知恵とかではかなわないんですね。私たちはただ力強き主イエス様により頼むから世に勝利することができるんです。 ね、最近蒼天礼拝でヨシュア記を学んでおりますけども、本当にヨシュアたち神様により頼んでいるならば、もう連戦連勝です。いかに相手が鉄の戦士を持っていようとも、いかに相手が、ね、2メートル3メートルを超す巨人であっても、ね、御国の力により頼むのであるならば必ず勝利して、でも御国の方法に頼まない、聖絶のものを抱え持ってしまっている、滅ぼし尽くすべきものを滅ぼさないでいると、その世の側にからあざけられ、罵られ、征服されてしまうんです。逆にですから、私たちは本当に世の方法ではなく、本当に御国の方法に頼ること、つながりつく、すなわち御言葉に聞き従ってそれを守り行うことするならば、皆さん世においては必ず勝利者となって栄えていくことができます。自分由来の何かに頼ること、これを肉の技と言います。御霊により頼むのではなく、肉の技により頼む、その結果ですね、生え出てくるのは肉の実です。肉の実、そのリストはガラテヤ書の5章に、御霊の実のリストとともに記されておりますけれども、このサラリがですね、その肉の技、世の習わし、世の方法に頼ってしまった結果、結んでしまった実は肉の実です。肉の実、その中には妬みがあります、争いがあります、敵意があります、怒りがあります、不和があります、仲間争いがあります。そのような肉の実、見事に結んでしまったんですね。肉に頼った結果、結ぶ実はこのような敵意とか争いとか仲間争い、不和、夫婦喧嘩、そうしたものがありますね。見事肉に頼った結果、肉の実を結んでしまったんです。サラリはですね、そんな時アブラムに言うんです。5節のところでサラリはアブラムに言います。私に対するこの横柄さはあなたのせいです。私自身が私の女奴隷をあなたの懐に与えたのですが、彼女は自分が身をもっているのを見て私を見下げるようになりました。主が私とあなたの間をお裁きになりますように、ね、アブラムに提案したのはサライの方でしたね。サライが考案した方法を、ね、アブラムに進めておきながら、アブラムのせいにするの、これは本当に不当だと、思うかもしれないですね。まあ、確かに、自分で言っておいて、で、あのことこのことについて、失敗すると、やっぱり夫が悪かった、まあ、そのようなせいにする、まあ、これ、まあ、世の中においてもよく見る光景ではあるんですけども、でも確かにですね、アブラムの側にも責任があるんです。まあ、そもそも妻がですね、御言葉を超解釈して、ね、変な解釈をして進めてきた場合、主人たる者はですね、御言葉を盾にして、御言葉を根拠にして、御言葉には効果であるよ、そのことを根拠にして妻をたしなめなくてはならないはずです。また、サライが、ね、この女奴隷をアブラムのところに与えた、あなたの懐に与えたということは、ね、アブラムがその女奴隷をしっかりと、管理する責任といいますか、まあ、そういうものがあるはずなんですけども、でもこの女奴隷が制裁を、サライを、正しい妻を押しのけるような、蔑むような、そのようなことはアブラムの管理不由とと聞いてもありますね。アブラムがしっかりとこの女奴隷に、主従関係を、しっかりときちっと伝授していなかった、そのような管理不由とと決まったことも確かに、アブラムにありました。このようなですね、霊的な管理不由届き、一家の中における霊的に、不法がはびこる、権威構造が逆転してしまう、 そのような管理不行届きは取らさなくてはならないんです。6節でアブラムは言いました。アブラムはさらに言った。ご覧、あなたの女奴隷はあなたの手の中にある。彼女をあなたの好きなようにしなさい。主人たるもの、男って何かと女に対してですね、荒々しく、手を挙げたりすることはできないものですね。まあ、手を挙げたり荒々しくする男も中にはいるんですけども、でも霊において養われている男というものは、女をそのようになかなか叱ったり荒々しくできたりできないんですね。でそこでアブラムはサラに、サライの手に、渡すんですね。あなたが彼女に好きなようにしなさいと。で そして、サライがこの女奴隷をいじめました。いじめたところ彼女はサライの元からハガルは去って逃げていきました。本当にこんな大事になるとは、アブラムは思っていなかったことでしょう。まさか、サライがこんな、怒り狂うとは。まさか、サライがいじめて女奴隷が、身をもの身妊娠しているのに、アブラムからすれば自分の子供を妊娠しているのに、もういじめ抜いて逃げるまでにしてしまった。これは偉いことになった、アブラムは思ったことでしょう。アブラムもサライも、初めは軽く考えていたことでしょう。神様の約束を待つのではなく、世の中で行われている方法によって解決する、それ肉の思いとしては心地いい楽、神様の御言葉を待ち望むよりは楽です、精神的にも。でもそれは苦々しい根っこを後々長く残すことになってしまうんです。肉に由来するその解決、それは一瞬ですね、短い間は幸いをもたらします。やった、成功したと。しかしその肉に由来する幸いというものはほんのつかの間です。結局ですね、人間に由来する思いつき、それはそこにいる全ての人々に結局は苦々しい思いをさせてしまうものです。この初めサライのうちに、宿った提案、これは結局のところサライもアブラムもハガルも3人とも苦い思いをさせるだけでした。神様の御言葉から離れて世の解決方法、人の解決方法に頼むと、このように苦い実が結ぶことになってしまうんです。でそれでハガルは逃げます。7節以降をお読みします。7節から、主の使いは荒野の泉のほとり、シュルエの道にある泉のほとりで彼女を見つけ、サライの女奴隷ハガル、あなたはどこから来てどこへ行くのかと尋ねた。彼女は答えた。私の女主人サライのところから逃げているところです。そこで主の使いは彼女に言った。あなたの女主人のもとに帰りなさい。そして彼女のもとで身を低くしなさい。また主の使いは彼女に言った。あなたの子孫は私が大いに増やすので数えきれないほどになる。さらに主の使いは彼女に言った。見よ、あなたは身ごもっている男の子を産もうとしている。その子をイシュマエルと名付けなさい。主があなたの苦しみを聞き入れられたから。彼は野生のロバのような人となり、その手はすべての人に逆らい、すべての人の手も彼に逆らう。彼はすべての兄弟に敵対して住もう。そこで彼女は自分に語りかけられた主の名を、あなたは エルロイと呼んだ。それはご覧になる方の後ろを私が見て、なおもここにいるとは、と彼女は言ったからである。それゆえその井戸はベール・ラハイ・ロイと呼ばれた。それはカデシュとベレデの間にある。ハガルはアブラムに男の子を産んだ。アブラムはハガルが産んだその男の子をイシュマエルと名付けた。ハガルがアブラムにイシュマエルを産んだ時、アブラムは86歳であった。アメン。ここで、ね、ハガルの元、ね、逃げているハガル、ハガルは、シュルの方へと逃げていくと書いてありますけれども、このシュルはエジプトの、方面です。ね、彼女は、自分の生まれ故郷であるエジプトの方へと逃げていく最中だったんですね。でそこで主の御使いに見つけられて声をかけられます。ハガルの女、あ、すいません、サライの女奴隷ハガル、ね、サライの女奴隷ハガルと御使いわざわざサライの女奴隷と声をかけられました。あなたはどこから来てどこへ行こうとしているのか。ハガルは、ね、どこから来たのか。もともとはエジプト、もともとの成り立ちは女奴隷です。それが、ね、神の国、ね、が実現しているアブラムの家へと使いに行きました。そこからどこへ行こうとしていたんでしょうね。ハガルは、ハガルは女主人であるサライを見下しました。見下げました。あざけりました。ハガルはそこでその女主人からもう逆にいじめられて逆襲のにあって、そして再びエジプトへと逃げようとしておりました。見つかりは、ね、わざわざサライの女奴隷ハガルよと言って彼女自身の身の上本来の立ち位置を、ね、知らせたんでしょうね。それに対してハガルは何と答えたか、ね、私はあのサライの元から逃げてます。あのサライはひどいんですよ。で私がもうアブラムの赤ちゃんを身ごもって、ね、もう本来私の方が上に立つべきなのにとか、ね、そんなことを主張しなかったんですね。ハガルは答えました。私の女主人サライのところから逃げているところです、ね、私の女主人サライサライのことを私の女主人と呼びました。正しい答えです。身をわきまえております、ね、自分はもともと私の女主人サライの元で仕えているそばめに、ね、奴隷に過ぎませんでした。そのことを彼女は正しく答えたんです。すると主の使いは、ね、あなたの女主人の元に帰りなさいと言います。そしてあなたの女主人のもとで身を低くしなさいと諭しました、ね、身を高ぶらせたからこの度のこのようなことが起こったわけですね。だから、ね、あなたは女主人のもとに帰って身を低くしなさいと諭したんです。でそればかりではなく祝福の約束も与えてくださいました。主の使いはね、私はあなたの子孫を大いに増やすと数え切れないほどになるとまで、ね、言いました。いかに肉の技によって、ね、子供を設けたのであってもアブラハムの子孫です、ね、神様がアブラムに約束を与えられたその子孫を大いに増やすと、ね、その通り、ね、アブラムはきっとその胎の子供を祝福したことでしょう。ですから主はその人の肉の技においてもですね、本当にこの、女奴隷サライね、もともとエジプトの女奴隷ということで、その子供もともともエジプトに返して、それで、本当この母子家庭として、辛い目に遭わせる、そのようなことを主はなさらないんです。しっかりとですね、このように 主はいかに人間の肉の身であろうとも、主はしっかりと保証してくださるんです。人は罪のゆえにいろいろなものを生み出します、ね、罪のゆえに子供を産むということもあるでしょう。でも罪のゆえにまたいろいろな変なものを生み出すこともあります。変な生成物を作り出すこともあります。でも神様は、主は命を大切にされる主です。どんな命も主のものであるわけです。主のもとに寄り頼む命たちを主はしっかりと養い育ててくださるんです。主はですね、さらにあなたは身を低くしていなさいと諭しました。柔和なものこそ地を相続するものです。身を低くしへりくだるものはやがて高められます。この女奴隷ハガルはこの言葉通り、その女奴隷、女主人のもと、サライのもとへと帰りました。私たちも、本来立つべき立ち位置、そこを離れていないでしょうかね。本来イエス様のもとで身を低くしているべきです。それを何か世の方へと向かって、世の価値観へと向かって、世の習わしへと向かっていて、主の身を捨てたりしていないでしょうか。私たちは主の御そば近くで使えるしもべに過ぎない。それが本来ある立ち位置、主のもとで身を低くしていること、それが私たちの本来ある立ち位置です。柔和なもの、身を低くしてへりくだるものは地を相続します。祝福をいただきます。しかし主に、主のもとから離れるもの、あるいはもしここでサライの女奴隷としてではなく、ハガルが自分が、サライよりも優れたものだ、サライよりもアブラハムの主人としてふさわしいものだ、そのように自分の主義主張、自分の良かれをもし主張していたらどうなっていたでしょうね。聖書の前例を見れば大体どうなるか分かります、アダムは、神様の御言葉を退けて、妻の声に聞き従って、そして神様から何ということをしたんだと諭された時、アダムは人のせいにしました。この女があって、他のせいにしました。その結果子子孫孫とも呪われてしまいましたね。カインも、カインさんから諭しを受けた時、自分主張をしました。後ろカインさんに歯向かいました。そのような傲慢、アダムにしてもカインにしても、カインさんの諭しを退ける、あるいは他人のせいにする、それは子子孫孫とも呪われてしまう性質です。他人を訴えること、それは呪いの性質です。でもハガルは、本当に自分の立ち位置を正しく答えました。ところ、神様は、祝福をくださいました。それで、あなたの生まれ出てくる子供はイシュマエルと名付けなさいと言いました。イシュマエル、名前の意味は神は聞かれるという意味です。カイさんは、この女奴隷、確かにその身から出たサビです。自分が女主人に対して高慢な態度を取ったからこんな目に遭ってるんです。でもそれを悔い改めて、自分の身をわきまえた答えをした結果、祝福をいただきます。そしてイシュマエルと、神は聞かれる、カイさんがあなたの苦しみを聞き入れたから、イシュマエルという名前をその子に付けなさい。そう、主は言われました。そして、彼女は主の皆を、あなたはエルロイと呼びました。エルロイ、それは、神が見ておられるという意味です。主は見ておられる。主は聞いておられる。そのことをハガルはこのアラノの経験を通して学びました。そして身を低くしているべきこと、それをハガルはこのところにおいて 学びました。それで彼女は帰っていったんです。自分の女主人のもとへと、サライのもとへ、アブラムのもとへと戻った時、彼女は、ね、この荒野における経験をきっとアブラムたちに報告したでしょうね。本当にサライもアブラムも恥じったことでしょうね。主はエルロイなるお方として、私に現れてくださんなる、私に現れてくださったんですよ。そしてこの生まれてくる子供はイシュマエルと、神は光るという名前を付けなさいと神様は言われたんですよ。神は見ておられる、神は聞いておられる、ね、エルロイなるお方、イシュマエルなるお方、見ておられ聞いておられる神。アブラムたちはこのことを聞いて本当に恥じったことでしょうね。結局のところですね、この今回のこの騒動は、サライとアブラムのこの身勝手な判断と、自分勝手な行動、神様の御言葉を待つのではなく、自分で考案した方法でもって神様をフォローと しようとした、そのような傲慢から出たものでした。身から出たサビではあるんですけども、でも神様はですね、その全ての人の過ち、人間の愚かさ、その結果の死、その結果の呪い、それを全てを一切出さえをですね、益へと作り変えてくださる主です。主は生きておられます。全能なる主です。主はエルロイなる主、すなわち見ておられる主。主はイシュマエルなる主、聞いておられる主です。主は生きておられ、聞いておられ、見ておられる。ハガルは今回のこの経験を通してそのことを直に学びました。でそれでハガルはですね、その後確かにこの、アブラムの下で、またサライの下で身を低くしていたようです。その後ハガルが何かしでかしたという記述は、一切ありません。まあ、その後ですね、イサクが生まれた時、追い出されてしまうんですけども、イシュマエルとハガルは。でもその時もですね、ハガルに非があったのではなく、イシュマエルがイサクをいじめていたからなんですね。もう13、4歳ぐらいになるイシュマエルが、もう2歳ぐらいのイサクをいじめていたから、そんな大人げないことをしていたから、だから、追い出されたんです。ね、イシュマエルのが原因で、ハガルが原因ではないんですね。まあ、もともハガルはそのうち、まあ、イシュマエルそういうふうに育てたというところもあったかもしれません。とにかくハガルは、まあ、このことを通して学んだんですね。謙遜であることの方が幸いであると。私たちも本当に身を低く主の身元へと、主のしもべとして、主の奴隷として、主の女奴隷として身を低くして主に仕えているべきなんです。それならば本当に主のもとで主から多くの恵みと祝福と幸いをいただくことができます。どうか皆さんは肉的なやりくり、また世の判断、世の方法、それに頼るよりもむしろ主の御言葉に頼りましょう。主の御約束を待ち望みましょう。そして主を主として歩み続けて、いつまでもこの本当に天の御国の住まい、天からこぼれ落ちるパンによって養われて豊かにされていく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。ではこれより皆さん一人一人が主の御前に出て祈る時を待ちましょう。皆さんの唇で主を主として告白しましょう。主の御元で身を低くしましょう。またもし皆さんがこのサライのように世の手段、世の価値観、そちらの方を御国の言葉よりも優先しているところがありましたら、それを悔い改めて主の元へと立ち返って、そして本当に再び主との良い関係が保てるように、今皆さん一人一人が主の御前に出て祈りを求める時を待ちたいと思います。
低くして、あなたのことを使い、私はあなたのしもべとして、また と女奴隷としてあなたの奴隷として主よ、いつでもあなたの奴隷と使い私を使います。決して主を傲慢になることがないように、主よ、使えるべき主人に先んじることがないように、使えるべき主人に詐欺することがないように、主はあなたは生きておられる。あなたは決して感じられる方ではありません。生きることを使うことを楽しんでください。私は今ここにいる人たちのうちにあなたから離れているものがありますので、傲慢の家に主を追い出されているようなものがありますので、ですがしっかりと本来あるべき立ち位置へと戻ることを主を学ばせてください。
主をあなたに求えと低く仕えさせてください。どうか生徒たち一人一人が仕えるべき立場の主人を決して蔑んだり乗り越えたりすることがないように、そしてもしそのような傲慢になったその身を刈り取って追い出されて一人抱えるべき主を養うべき命があるのにもかかわらず荒野で放浪しているようなハガルの状況にある生徒がおりましたら、主をしっかりと本来あるべき立ち位置へと戻り、身を低くして、そして傲慢であることを捨て去り、柔和なものとして地を相続する才能に扱わせてください。柔和なものは幸いです。平和を作るものは幸いです。その人は地を相続するから、その人は神の子供と呼ばれるから、どうかその幸いに預かる生徒たち一同でありますように。人間言葉や世の習わし、それに助けを求めることはないように、御言葉を知り解けて世の言葉に聞くことがないように、どうかあなたが生徒たち一人一人を、思いを、心を、体を守り清めてくださいますように。今日いただいたこの言葉に感謝して、私たちの命の君である、そして私たちの主人である主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。では賛美の347番を持って主を褒めたたえ、そのうち献金の感謝のお祈りをしたいと思います。 出します。あなたの財産と全ての収穫の初物で主を崇めよ。そうすればあなたの蔵は豊かに満たされ、あなたの酒舟は新しい葡萄酒であふれる。アメン。主、今日もあなたの宮を下に求めて集い、あなたの御言葉を下に求めていただいたこのあなたの愛された生徒たち一同をますます祝福してくださいますように。主を収穫の初物であなたへと捧げましたから、あなたが生徒たち一人一人の蔵を豊かに満たしてください。一人一人の喜びの葡萄酒を豊かに溢れさせてください。あなたが生徒たちのあらゆる邪魔をする稲穂をあなたが叱りつけ、一人一人の収穫を主を害することはありませんように、一人一人の家庭を、また職場を祝福してください。命で満たせてください。職場において栄え、先頭となることはあっても信頼となることは一切ありませんように、また家庭が多くの命を生んで増やしていく幸いに預からせてくださいますように。主よ、この場所があなたの命の働き人たちで、この空席が埋まりますように。そしてもはやあなたの御言葉から迷い出て逃げるものがありませんように。主よ、今日ここに来ることができていない生徒たちの上にも、主はあなたの命の御言葉と命の諭しとを与えてください。若者たちにふさわしき伴侶を与えてください。主よ、そしてあなたにあることの幸いな結婚し、幸いな子供たちを産んで増やしていくものでありますように。主よ、どうか祝福してください。今日いただいたすべての命に感謝し、私たちの愛する主イエス様の名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。ではご起立ください。最後に主の祈りを持って主を褒めたたえます。
全ての生徒たちがあなた
方々によろしくと言っております。主イエスキリストの御恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが生徒たち一人一人の上に今も後も余々限りなくありますように。